こんにちは、亀田です。今日はですね、ワードプレスメタ知識編ということをやっていきます。で、メタっていうのは一つ上という意味なんですけども、ワードプレスそのものの話ではなくて、ワードプレスはいかに使えるかとか、どういう場所で活躍するかとか、ワードプレスを取り巻くいろんな環境とかチャンスとか、そしてコストとか、そういった話をいろいろシェアしていきたいと思います。で、まずですね、このオーディオの目的なんですけども、大きく分けて2つあります。で、1つはですね、これからワードプレスを学んでいこうという人のためにですね、どのようなその学び方とか知識群があるのかっていうことが1つ。そしてもう1つはですね、ワードプレスを、ご自身のビジネスとか活動で使うか使わないかっていうことを判断してもらうための情報、知識をお伝えしていきます。ではですね、早速始めていきたいんですけども、まずワードプレスっていうのは、いろんなところで無料で使えるとか、そういったことが触れ込みで、レンタルサーバーとかで格安で、ウェブサイトを立ち上げるとか、で、何サイトも自分立ち上げても無料で使えるとか、いろんな話がありますけども、基本的にですね、安く、無料でコストを抑えて使おうとしても無理です。もう先に断言しておきますが、無理というふうに諦めてください。で、どういうことかっていうと、まずワードプレスっていうのはですね、プログラムっていうのが動いて、ウェブサイトが表示します。で、この時にプログラムがただ動くだけじゃなくて、裏側でですね、データベースといって、今やもうどんなウェブサービスでも、どんなアプリでもデータベースで使うんですけども、アプリ、スマホアプリとかだとですね、SQLite っていうのが有名なんですけども、そういったものを使うんですけども、MySQL という名前のデータベースっていって、いろんなデータを格納して出し入れする、検索したりすることができる、そういう格納場所があってですね、それを使って動きます。で、なので、安いサーバーだとですね、実はこのデータベースというものを使うことによって、非常に動作が遅くなります。だから、例えば、月額300円で、でもワードプレス使えます、みたいなレンタルサーバー借りたらですね、のろのろのろのページが表示したりします。で、結局、ちょっと人が、アクセス数が増えたりとかしたら、もう途端にですね、表示が遅くなったりとかします。で、面白いんですけど、Google か何かのデータであったんですけども、例えばショッピングサイト、いわゆるオンラインショッピングで、ページの表示がですね、2秒遅れると、2秒遅れるごとにですね、どんどん2、30%ずつお客さんが離れていくとかいう話があるんですね。で、本当にもうあっという間に表示しないと、のろのろのろしたらお客さんがすぐ離れてしまうと。でも、ご自身の経験であると思うんですけど、ウェブサイト検索してて、検索結果クリックして、1、2、3、4って5秒ぐらい経ってやっと表示とかしたら遅っとか思いますよね。そして他のページクリックしても、なかなか表示しなかった、ちょっとめんどくせえ、戻ろうって言って違うページ見ようとか言って思いますよね。あんな感じで、とにかく今の、時代ですね、早く表示するっていうのはもう死活問題なわけですね。コンテンツを読んでもらうための。で、こういった時にですね、ワードプレス使って安いところで動かすと、とにかく遅く動作します。なので、月額1000円以上のレンタルサーバー使うがもうほぼほぼ絶対条件というふうに思ってほしいと思います。で、自分のサイトはあんまりアクセスないからとかいうことであってもですね、それでも月1000円のレンタルサーバーは借りるとかいうことで、毎月1000円は絶対かかります。で、一つはそれはコストですね。そして、次に大事なことなんですけども、じゃあ、その実際ワードプレスを使おうと思ったときに、このワードプレスっていうのは、やっぱり学ばなきゃいけない、結構しっかり学ばないと使えない道具です。で、こういうの学習コストとか言ったりするんですけども、とにかく、どっかのブログとか説明見ながら適当にボタンを押していって、で、立ち上がったものを適当にボタンを押してったら、なんかウェブサイト作れちゃったとか、そういう代物では全くありません。で、逆にですね、その、 デベロッパーって言って、まあ、ウェブサイトを開発したりとか、ウェブサイトのデザインとかを細かくやったりとか、システムをちょっと作れるような人からすると、もう驚くほど簡単に自分が欲しいものを実現できるすごい道具なんですけど、デベロッパー向けなんですね、やっぱりどうしても。なので、一般の人が簡単に手軽になんか立ち上げられるものではないっていうことが一つあります。でも、学習コストを支払って、ちゃんと勉強すればですね、かなりのことができるようになります。で、ここでポイントなんですけど、まあ、お箸みたいなもんですね、いわゆる。つまり、お箸は、もし、外国人でもう20歳ぐらいの人がですね、成人の人が、今からお箸使ってご飯食べようと思ったら相当苦労するし、失敗するし、イライラすると思うんですけど、まあ小さい頃、3歳ぐらいまでの間に練習したら、別にフォークもナイフも変わらないで失敗するわけですね、食べるときに。だから、お箸がちょっとだけ時間かかろうがあんまり気にならなくて、で、自由自在にお箸使っていると。だから、何が言いたいかというと、今だと、スプーンやフォークみたいなウェブサイトを作るソフトがあるんですね。簡単にあんま説明聞かずにボタンを押してたら、なんか大体のことが作れちゃったっていうウェブサイトを作るシステムがあります。例えば、ストライキングリーとか、Wix とか。まあ、Wix はちょっと複雑ですけども、ジンドゥとか。でも、それでもまあ、見たまんま適当に触って、あんまり動画マニュアルも時々見れば、だいたい触ってなんか作れたっていうことができるのが Wix や Jindoo やストライキングリーです。もう全く歯が立たないっていうことはまたないんですね。スプーンやフォーク、ナイフみたいに、下手なりにですね、なんかは作れちゃうっていうサービスがあります。で、こういったものを触れる時代においてですよ、いわゆるお箸がもう20歳になってから使い始めたら、もう一つもご飯食べれないわけですよ。もう何もつかめなくて、イライラして。でも、一定期間頑張ってお箸トレーニングすると、すごい自由になるっていう。まあ、そんな感じの学習コスト、学習曲線っていうんですけども、もう何かができるようになるまでは、もう一つも成果出ないと。で、だいぶ学習しっかり進めたら、ある時から急にいろんなことができるっていうのがワードプレスの特徴です。まあ、なので、直感的ではないですよということですね。直感的ではありません。で、直感的っていうのは自分が予想した通りに動くものは直感的っていうんですけども、まあ大体ですね、こういうストライキングリーとかいう今のいろんなウェブサイトを作るシステムっていうのは、まあ自分でここをしたらこんなこと起こるかなって予想したら大体その通りなんですね。で、外しても、あ、じゃあこっちかってクリックしたら、あ、やっぱりそうだったって言ってすぐにその操作方法を触りながら覚えられるんですが、ワードプレスは、その、適当に触っていっても、もう一向に意味がわからないっていうソフトになっています。ということで、まあ、まとめるとですね、ここでポイントは、学習コストがかかりますと、ワードプレスは。でも、しっかりとその学習コストを支払うと、その先に広がっている、まあ、その、風景ってのは、すごい広い。そして、もうかなり広大で、いろんなことができるよということです。まあ、ここまでの話をですね、まとめると、まずですね、ワードプレスを選ぶ基準として第一に問うべきことは、自分もしくは自分のチームがですね、その学習コストを負担してもいいか悪いかっていうことをまず考えるということですね。で、例えば、地元の喫茶店で、ウェブサイトを見て集客するということがそんなにないんだったら、ストライキングリーとか、まあそれこそもうなんか、Wix でも何でもいいんですけど、テンプレートに従って、もう綺麗にページ作って終わりってするのがいいと思います。で、これらはですね、だいたい月1000円ぐらいの金額なので、レンタルサーバーちゃんとしたやつ借りて、ワードプレス入れるのとコストは変わりませんので、まあ、そういうふうに考えたときに、もうただただページがあるだけでいいっていう場合、しかもちょっと綺麗めにって言ったら、そのビジュアル重視でクリックするだけで使える、そういうウェブサービスを探して、で、なるべくテンプレートそのまんま、まあ、なんかそういう、ウェブサイトを作るツールっていうのはですね、簡単に作れるツールは、サイトの見本例がたくさんありますんで、その、 そのたくさんある見本の中から自分が作りたいなって思うやつ探してクリックして、ひな型をから始めて、そのひな型をなるべく崩さないようにして作っちゃって完成と。でオリジナルにいろんなことしようとしないっていうふうにするのが一番いいんですね。でそんなふうにして、ウェブサイトを作るのがいいです。でも一方で、ブログをしっかりやっていろんなコンテンツを用意して検索でかかるようにしたりとか、そのお問い合わせフォームとか、その無料オファーっていって無料レポートとか、まあ無料のオンラインコースとかをこうオファーして、その提案してリストを取ってリストマーケティングとかで、あとはアクセス解析ちゃんとしてどのページどれぐらい見られてるかとか、離脱率はどうとか、そういったことをこうちゃんと測ってマーケティングをやっていこうみたいな、いろいろマーケティングの仕組みを作っていこうと思った場合はワードプレスでないとですね、ほとんどその先がないというんですかね。いろんなことをしたくなった時に、まあその Wix とか Jindoo とかだったらもう一切できませんので、だったらそういう場合はワードプレスということです。まあつまりですね、ビジネスシステムみたいなものが作りたいか作りたくないか、マーケティングがやりたいかやりたくないか、ウェブマーケティングをしっかりやりたいかやりたくないかで、まあ使う使わないを選ぶと。そして次に使うという方を選んだ場合ですね、まあとにかく学習コストっていうことについて、これはもうしょうがないんで支払うということをぜひ覚えておいてください。ただですね、その学習コストもここからポイントなんですが、学習をするときもですね、単純に闇雲に触るんではなくて、ワードプレスの仕組みをちゃんと理解して触っていくような学び方が必要です。で、なぜそうかっていうと、ワードプレスはこう裏側にしっかりとルールがあるんですね。で、例えばブログの投稿とか固定ページとか、まあその他カスタム投稿タイプとか言うんですけど、こういったものが仕組みっていうのはちゃんと用意されていて、それが分かるとですね、後でいくらでも応用ができるようになります。じゃあ例えば一つ例を挙げたいんですけども、今ですね、toy.jp の、まあその中でお問い合わせとか、ユーザーの方々が、実際僕たちの教材をどう使っているかっていうことを聞いて回った結果ですね、いろんな教材の中でこうワークショップの資料をすぐに普段の仕事で使いたいと、例えば、文章術ワークショップの中で出てくるこうワークシートがあるんですけど、それを仕事をするときにさっと取り出して使いたいと。で、あるときにはそのジョブ理論を分析、ジョブを分析するためのワークシートを取り出して書き込んだりとか。で、会社内でそれをパッと印刷して、そのマーケティング会議の時に使いたいという時に、あの資料どこだっけって言って教材の中から探してごちゃごちゃするのめんどくさいと。大変だと。すぐその欲しい時に欲しいその資料が手に入るようにして、したいという要望がありました。で、これに応えようと思った場合、Jindoo とか Wix とかだとなかなかやれないわけですね。ブログとページしかなくて、そしてページで作っていっても、なんかいっぱいこう資料が100枚とかなったらもうすぐ大混乱します。そこで WordPress で、まあカスタム投稿タイプとか言うんですけど、言葉は置いといて、資料用の投稿機能をつけられるんですね。資料を投稿する専用の機能を本当にマウスでチャカチャカチャカっと設定して、そしてちょっとだけですね、HTML を書くんですけども、まあ CSS、HTML と若干のプログラミングのその文言、まあこれはでもプログラミングわかんなくても使えるレベルなんですが、ちょっとだけ PHP 言語っていうので少し書き述してあげると、あっという間ですね、その資料一覧ページを作ることができて、そしてその資料一覧ページの中からこう使いたいと思った資料をクリックすると、その資料の使い方を説明したページが出てきて、ダウンロードボタン表示してとかいうのをこう自分で専用の情報提供専用の仕組みを作ってしまえたりします。で、慣れてたらですね、この辺を作るのが、そうですね、まあ簡単なものであれば2時間もあれば作れてしまいます。で、そういうことができるので、まあ いろんなところでですね、その自分たちの用途に合わせてワードプレスをカスタマイズして使っているというふうになっています。で、こういう世界がどんどん開けているわけですね。で、あとですね、もう世界が開けているって話でいくと、どこかの統計で見たんですけども、世界中のオンラインショップの 43% ぐらいは WooCommerce でできてますという話なんですね。で、WooCommerce って何言ったら、ワードプレスのプラグインって言って拡張機能での一つで、ショッピングカートをワードプレスに搭載できる、そういう機能なんですけども、これがですね、全世界のショップの 43% のシェアがあるって、すごいことですよね。で、それだけ使われてるってことは、もういろんな条件に対応できるように、それこそ本当にカスタマイズできるように作られていて、自分のビジネスにぴったりの、こう、なんかいろんな課金の仕組みとか、セット販売とか、クーポンとか、定期購読とか。で、定期購読も、なんか、毎月30日に、その、請求するっていうようなものもあれば、買った日の次の同じ日に請求するとか、なんかそういう、いわゆるこう牛乳配達、牛乳のなんか定期購読とかだったらですね、毎月30日に支払ってっていうペースですよね。どの日に入会しても、まあ、まずはじゃあ来月からみたいな感じになった時に、全員こう支払い日一緒にしたりとかしたいわけですよ。で、そういうのって結構あんまないんですね。そういう定期購読する仕組みなんていうのは。もう申し込んだその日から1ヶ月とかが普通なんですけど、こう何月 何日とかいうのでずっとこう、まあ、同期してですね、定期購読する仕組みがあったりとか、もう本当にもう何にでも使えるようにできてます。で、いろんなプラグイン、それこそ WooCommerce 自体を拡張するプラグインもたくさんあって、まあ、なので、まあ、本当にこう、やりたいことをですね、もういくらでもできる余地が残ってるっていうのがワードプレスです。で、もうちょっとそれで説明するとですね、で、これだけワードプレスっていうのは、まあ、ウーコマースのショッピングカードの話だけでも、ショッピングサイトの 43% も占めていて、で、日本での CMS っていうんですか、こういうちゃんとした仕組みを使ってウェブサイトを作ることを、まあ、CMS を使うっていうんですけど、まあ、ウェブサイト市場で9割のシェアがあります、日本だと。もうほとんど全部ワードプレスってことですね、世界中の。で、これだけ広がってる結果ですね、レンタルサーバーの中でも、ワードプレス専門のホスティングサービスっていうのがあります。自分のウェブサイトをこう、自由に何でもこう置けるレンタルサーバーでなくて、ワードプレス専門の業者がいたりするんですね。で、そういうところに、こう、お願いすると、まあ、まずワードプレスがものすごく高速で動作するし、ページの表示すごい速くなるし、バックアップも自動で毎日やってくれて、なんか問題あったらボタン一つで戻せたりとか、まあ、よくあるのはプラグイン更新したら、ウェブサイト動かなくなっちゃったみたいな。で、そんな時はプラグインをこうインストール、アップデートする前に、こうバックアップ取ってくれて、で、おかしくなったったら、もうついさっきの5分前に戻すとかができたりするんですね。で、そんな風にしてワードプレスでこう運用していくためのもう手助けをしてくれるそういうサービスもたくさんあります。で、面白いことにですね、まあ今、なんだろう、日本だと、まあなんか WBC 法っていうんですけど、なんか BS 法かな ?WBS、ワールドビジネスサテライトっていうテレビで、まあなんかニッチなビジネスとか小さい中小企業とかがこうテレビで取り上げられるっていうのがあって、取り上げてもらうと一気にその会社のウェブサイトのアクセスがドンって増えるんですね。もう何百万人も見てたりするわけですよ。そのテレビ WBS ってワールドビジネスサテライトって。したらそのうちの何十%がなんかがアクセスしたらもうあっという間にパンクしてウェブサイトが。でも、こういうワードプレス専用のサイトとか使ってれば、バーンと急にアクセスが増えても落ちなかったりするんですね。で、その瞬間だけ、すごいアクセスが集まって、で、それが規定の容量以上だったら、請求が増えるぐらいな感じですかね。 で、そんな風にして、まあ、その、いわゆる、こう、スケールアップっていうんですけど、こう、サイトのアクセスが増えてって、ビジネスがこう大きくなってった時に、ずっと続きで使える、安心して使えると。しかもですね、その、ホスティングのサービスのやってる会社の中には、ワードプレスの開発に携わっている人たちがたくさんいてですね。で、この人たちはもう専門中の専門のスペシャリストですから、サポートしてくれるんですね。こんなでエラーが出てるんですけど、どうしたらいいですかって聞くと、いや、ここの辺こうして、こうして、こうしたら治るよとか。で、自社でワード、ウーコマースのちょっとしたプラグイン開発して、ちょっと使ってるんだったら、そのことについて相談するということすらできたりします。だから、こういうワードプレス専門のホスティングサービス使うと、自分のテクニカルアドバイザーがみ、あの、つけられるというような、そんな世界が広がってるということですね。まあ、なので、ここまでこうやっていろいろ話してきてわかるようにですね、要は、ウェブのその可能性や、こう、ウェブサイトとかマーケティングシステムを作って、いろいろ活用していきたい。そして長くビジネスでウェブとか、ウェブのシステムとかをずっと成長させて使っていきたいっていう人がワードプレスを選ぶというのが一つの選択肢になりますということですね。さあ、ではですね、じゃあちょっとここで、説明をちょっといくつかしたいんですけども、何個かステップを戻って。まずですね、じゃあここでいろんな話してきたんですけども、まずじゃあワードプレスのこう学習コストってどれぐらいなのかっていうことなんですけども、集中力に応じますが、まずですね、ちゃんとしたその仕組みを学んで探求するっていう、その、まあ、いわゆる、もう、今週中になんかサイト立ち上げなきゃとかいうふうに思わずに、もう、例えば、今日から1ヶ月間、一つもサイト作らず、なんか身につくとかは置いといて、ただただ探求する、ワードプレスの仕組みを探求するっていうつもりで、あっち触り、こっち触り、もうなんか蓋開けて、触っちゃダメなとこも触って、おかしくなったらゴミ箱に一回捨てて、もう一回インストールとかいう感じで、もう子供がその買ってもらったおもちゃを全部分解して遊ぶように、1ヶ月ぐらい触ると、もうそれでものすごい能力つきます。本当にそうです。で、僕自身ですね、僕はもちろん HTML とか CSS とか、そのプログラミングの知識があったんですけど、こういうのは、基礎的な知識だけだったんで、ワードプレス触ろうと思ったら、本当に知識ゼロで、何にもわかんないっていう状態からスタートするんですね、どうしても。ワードプレス初めて触った時に、もう何が何だか全然わかんなかったんですね。で、そこから、ちょっとしたプラグインを作らなきゃいけなかったので、QHM というソフトから、ワードプレスにこうデータを移動できるプラグイン作ろうとして、で、そういう、で、それはもう、ワードプレスの結構中の方の機能を使わなきゃいけないんで、普通にですね、ワードプレスをもう開けたり閉めたり、ガッチャガッチャ触って、データを突っ込むところのプログラムを組んだりとか、ガタガタやって、触っちゃいけないとこみたいなところも全部触ってやるわけですね。そしたら大体実は1週間ぐらいで作りました。で、だから仕組みが分かってたんで、1週間で作れたんですね。で、こんな風にして、経験があったら、で、その、うまいことを探求できればですね、1週間もあれば、仕組み分かっちゃいます。で、でも、ちゃんとカリキュラムがあって、仕組みをちゃんと学ぶようなカリキュラムがあったら、まあ、1ヶ月ぐらい集中すれば、もう、かなりのレベルになります。で、HTML、CSS、CSS フレームワークっていうのがいるんですけど、これも、実は、そんなに時間かかんないですよ。皆さんが思ってるほどは時間かかなくて、HTML、CSS に関しては、僕は大学の授業で教えるときは、たった3時間です。で、そこで、あとは自分で触りながら勝手に勉強して、使うことによって覚えていくっていうところに時間がかかるわけですけども、あとはいろいろ実践してたら、勝手にどんどん伸びていくっていう感じです。だから、基礎的なことは3時間ぐらいあったらわかるんですね。で、CSS フレームワークも、基礎的なところは3時間もあれば分かっちゃいます。で、あとはそれを覚えて使えるかとか言うと、相当こう訓練しなきゃいけないですけど、学校の授業のテストじゃないんですから、別に自分があんまり覚えてなくてよく使いそうなことはメモ帳でメモしとくとか、なんか ひな型用意しとくとか工夫して、別に覚えなくていろいろ、そのなんか、サッカーのリフティングみたいにめっちゃトレーニングしなきゃいけないようなもんではありませんので、うまく記憶を補助するような、まあ、メモツールとか使ってやっていけばですね、まあ、結構短期間にある程度のことはできます。で、プログラミングもですね、まあ、本当にちゃんとした、その、全貌を学ぼうと思ったら、そこそこ、それは1ヶ月、2ヶ月ぐらいはかけた方が、まあ、どうかな。プログラミングもですね、基本的なことだったら2週間あったら終わるんですね。僕は大学生の時に本当にプログラミングやったことなくて、その当時パソコンも僕さあんまり触れなかった世代学生の時。ワープロギリちょっと触れるぐらいで、エクセルも授業全部サボってたんで、使えなかったレベルだったんですけど、インターネットも接続しなかった。で、研究室入って初めてインターネットその時に接続して契約して、で、プログラミングのためのこう、環境をインターネットで検索してソフトをダウンロードしてっていうレベルです。そっから実は2週間でプログラミングは分かりました。で、なんかちょっとしたちっちゃい人工知能プログラムみたいなの組んだんですけど、2週間あったらいけるんですね。で、それも朝から晩まで2週間じゃなくて、そうですね、バイトもしてたんで、なんかバイトの行き帰りの電車の中でプログラミングの本読ん で、バイト中暇だったんで、その大丸というところで包装のバイトしたんで、包装こうくるくる巻いてこうラッピングしたりとか、お客さん来たら働くんですけど、平日全然人来ないんで、あの包装紙の裏にこうプログラミングの本のやつをこう書き写して考えたりとかしてましたけども、でそうやってまあなんかちょこちょこ学びながらで2週間で行けました。なので、あの思ってるよりはだいぶ簡単にあの行けます。で、じゃあまあそういうふうにして学習コストは本当に人によりけりなんですけど、一つ言えることはですね、なんか請求に結果を求めない、わざと遠回りしてるような感じで、探求に次ぐ探求とか仕組みをひたすら触るとか、そういった遠回り作戦、そしていや自分はちょっとウェブのデザインができたらいいぐらいとかいう人でも、プログラミングの基本全部押さえちゃえぐらいのつもりで学んじゃうと、本当に3ヶ月とかあったらもう見違えるレベルになります。周りの人が驚くレベルに到達できます。で、特にですね、ワードプレスはいろいろ便利なツールがあって、それは開発するようになったら知るんですけど、そういったことを教えてもらいながら学べれば、あっという間にいけます。でですね、じゃああと、まあそれはそれで、まあ学習コストっていうのはいろいろありますが、思ってるよりは短い。そして短期集中で成果物作るんじゃなくて、探求しまくるっていうその目標で、より多くをたくさん知るというつもりで勉強すれば、時間は短くできますよということですね。無駄に成果出そうと思うと、逆に学習時間がノロノロして、やり方ばっかり調べてなんか何もわからないっていうまんま何ヶ月も過ぎちゃうというふうになります。で、あと、この学習の時の一つの目安なんですけど、より難しいことが書いているウェブサイトを読めるようになるような勉強の仕方が大事ですよと。まあ、例えば、ワードプレスのトップページにお知らせ一覧を表示する方法とかいうの書いてあって、なんかこう書いたらいいみたいな書いてあって、プラグインこれ入れて、こうやって、なんか謎の文字列を貼り付けたらできますみたいなやつを、コピペするみたいなことばっかり検索してるんだったら実は成長しませんので、そうじゃなくて wordpress.org のページの開発者向けのドキュメント見て、そこにあるコードをピッてコピーしてチャカチャカチャカって書いてたらレベルアップしてますというふうにして、より難しいそういう記事、ちゃんとした一次情報っていうんですかね、開発者向けのプロ向けの情報が見れるように勉強していきましょうということです。さあ、ではですね、ちょっとあともう一つ、ちょっといくつか質問を受けたので答えていきたいんですけども、あとは、いろいろ話してきましたけど、可能性をかなり僕は強調したので、まあ聞けば聞くほど、ワードプレスを学ぶ方がいいっていうふうに思うかもしれませんけども、その、例えばストライキングリーとか、まあ Wix とかで、ウェブマーケティングはできないのかっていう質問があるんですが、まあ基本的に、できないと思ってください。で、 Google Analytics 入れれますって書いてますけど、入れて、そうですね。まあ、なんだろうな。シンプルなウェブマーケティングができると思うんですよ。例えば、まあ、Wix のブログ機能でブログを更新していくとか。でも、その、例えばブログにもうちょっとこう関連記事を表示したりとかして、よりこうクリック、続きで読む人を増やしたりとか、各ブログの記事に関連するイベントの案内を表示するとか、まあ、例えばですよ、僕たちtoy.jp だったら、まあ、ワークショップを全国で開いてるわけですけども、例えばワードプレスのブログの記事のところにはワードプレスイベントの案内を出して、文章の書き方の記事のところには文章系のそのイベントのお知らせを貼り付けてとかいうこととか、そういうことをしたいって普通に思うと思うんですね。しばらくマーケティングとかやり始めると、つまり今読んでるコンテンツにぴったりの商品を案内するとか、これを読んだ人はもっとこういうのが知りたい、読まれてますとかいうことをやろうと思ったら、もう途端にもうその機能がストライキングというか WIX が提供してくれてなかったらもうできませんの で、そんなたくさんの機能を提供することはないです、 WIX とかが。もうただウェブページあればいいっていう人向けのサービスですから、それ以上機能を増やすと難しくなって誰も使えなくなるわけですね。で、それ以上の機能っていうのは各企業やそのビジネスに応じてみんな要求が違うんで、共通のものとして提供できないわけです。だからなんか新しい機能を作ってもユーザーのなんか 2% しか使わないとかだったら、それはもう邪魔で難しいことだし、メンテナンスがいるし、マニュアル書かなきゃいけないし、だからそういうふうに考えた時にもう大勢の人がこんなんしたかったの小さいなんかちょっとした共通のものだけしか提供されませんので、まあ基本的にはそんなにいろんなことできないというふうに思ってください。で、そうですね、ウェブマーケティング難しいですね。で、ウェブマーケティングを例えば本気でやろうと思ったら、ハブスポットっていう有名なサービスがあるんですね。で、ハブスポットは何かっていうと、ブログと無料レポートとかのこうダウンロードフォームとがただ提供される、そういうブログなんですけども、実はこのハブスポットはアクセス解析機能とかがものすごい作り込んであって、どういうキーワードで来たかとか推測したりとか、どこにユーザーがどんなことを求めてるかをこう滞在時間やら何やかんやらを使って分析して、こういうコンテンツを書いたらどうでしょうということをこう提供したりとか、そしてその無料レポートを申し込んだ人を自動的に自分の好きなメールシステムとかセールスホースって言って顧客管理システムに入れたりとか、そういういろんなこういわゆるウェブマーケティングオートメーションっていう、そういったもののシステムと連動する仕組みを提供していく、そういうブログをこう提供するというサービスがあります。だからウェブマーケティングしようと思ったら、ウェブマーケティングをやる専用のブログのサービスとかがあって、まあそっちを使わないといけないかなというふうに思います。で、まあそういうのを使えば、結構いろいろアドバイスがあったり、ノウハウがあったり、コンサルティング受けれたりとか、まあお金かかりますけども。ただ、このハブスポットって会社は結構伸びたりしますから、需要は大きくて。で、確か面白いんですけど、基本料はもちろんちょっと高いんですけど、プラス、リストが取れた数に応じて利用料が上がっていくみたいな。だから要は、ハブスポット的には、普通の人たちがただブログするだけだったら高いですけども、自前でそういうマーケティングシステム用意することを考えたら非常に安い金額で提供してくれてて、で、登録者数、要は、顧客リストが取れたら取れただけ値段上がるんで、まあ成果報酬型で利用料を払うみたいなシステムになってるんで、結構利用者多いですかね。なんかその、そういうマーケティング担当がちゃんとつけるような部署とかであれば、まあ結構使われているということです。まあそんなふうにしてですね、まあウェブマーケティングしようと思ったら、専用のシステム、簡単ホームページ作成ソフトではなくて、 ウェブマーケティングするための専用サービスか、まあ、ワードプレスのプラグインとかを使って、で、カスタマイズとかもしながら、やっていくっていうのが一つかなと思います。で、で、もう一つちょっと、これはもう僕自身の話になるんですけども、ワードプレスでウェブマーケティング、ウェブをと、まあ、その、やろうと思ったら、まあまあなんか、どうやっていいかっていうのが、情報がなかったんですね、僕自身も調べて。で、メールチンプっていうのと連動できたりする仕組みとかがあったりするんですけど、またこのメールチンプっていうメール配信システムが使いづらくて、で、商品購入してもらった人にサポートメールをオートメーションで送ったりとか、なんだかんだっていろいろしたいのに、どういうツール使ってどうすればいいかが全然わかんなかったので、自分で作りました。プラグインを。で、トイラボ、トイ .jp のために作ったウーコマースのプラグインなんで、ウーコマース4トイラボっていう名前なんですけども、別にトイラボ専用というわけじゃなくて、まあ、どのサイトにも使っていただけるように設計はしたので、実は、ウーコマース4トイラボを使って、ワードプレスセットで使うと、で、あとは簡素というテーマも作ったんで、これはね、全然カスタマイザーって言って、ワードプレスの本体の方で、こう、デザインの設定する項目全然ないんですけど、直接 HTML、CSS が分かってたら、もう、そんなとこ触らずに、直接自分で好きなように変えちゃえばいいと。デザインしちゃえばいいと、HTML のレベルでっていうふうに考えて作ったやつなので、それを使って、自分のサイトを作ってしまえば結構ですね、ウェブマーケティングを実践しやすく作ったつもりですから、まあ、この辺を活用してもらうとですね、とりあえずそのプロの SE とかプログラマーいなくても、そういうことにパッションがある人が、社内にいたりとか、ご自身がそうだったら習得してやっていけるというふうに思いますので、ぜひそういった情報もこれから出していきますので、参考にしていただければなというふうに思います。